はい、ありがとうございます。昨日のこの若者にあるこの制約ですね、挑戦とか制約で、まあ、結構ツッコミが多く意外であり、また良かったんですけど、あとは多くのフィードバックで、でどうすれば制約がなくなるかとか、あとはこうね、これ良くない、こうなんていうのかな、どうやったらその前提がその制約という言葉を僕は使ったんですけども、それ悪いものじゃなくて逆にいいものなんですね。それだけちょっとなんか皆さんからいただいたこの感想に対して、それは神の御心の中で起こっていることであって、全然悪いものじゃない、その葛藤そのものがもう神様の、まあ、なんか準備されているこのものであって、まあ、その中で結論が、こう死を恐れるっていう、やはり分からなくても従順になるっていうですね、まあ、で今日の、まあ、テーマになっていきますけれども、もう一つキーワードが忠実になるっていうことですね。このしもべとして、この主人に言われたことをこう忠実に行っていくということです。で、テモテの手紙をこのなんていうんですかね、私欲張りで、最初のセッションで今日の最初のセッションで第一の手紙全体、次のセッションで第二の手紙、なんでかというと、なんていうのかな、全体をこう流れをですね、まあ、結局似たようなテーマが繰り返されてきていますので、まあ、それをですね見ていきたいと思っています。でこのテモテへの手紙、またその次のテトス、そしてピレモンも含めて牧会書簡って言われるんですね。書簡っていうのは手紙のことで、牧会っていうのはもちろん牧会なんですけど、これ指導者に宛てた、指導者から指導者に宛てたこの手紙になっています。ですから、そして特にこのテモテ、まあ、テトスもそうだと思うんですけれども、非常にこう若いという言葉が出てきて、確かに彼がこの若いこの牧会者であったということで、まあ、そういうことでこのテモテに対してパウロが第一テモテの一章の20節で委ねられたものを守りなさいという言葉です。これ第二のテモテも出てきますね。この守りなさい、任されているものをこれしっかりと守っていきなさいと、でこの朝のデボーションで次世代に述べ伝えると、告げ知らせると、この守る委ねこのパウロから与えるこの手本で示されてきて与えられているものを守っていくことによって次世代にも伝えていくというですね、まあ、このリーダーシップですね、まあ、ここに来ていらっしゃる皆さん、まあ、これで3回目でですけども意識高い系だと思うんですよ。だから教会に行こうかな行かないかなっていうに悩んでるんじゃなくて、もう教会行くのはもう前提になっている皆さんなので、だからこそですね、ちょっと意識高い系かもしれないんだけども、いや首振ってるけどね、でも毎週行ってるでしょ教会、うん、だからすごくパーソナルな個人的な手紙になってきて、特に第二の手紙はもうめちゃめちゃパウロがもう死ぬ間際だったので感情も含めてですね手元に話してますので、結構こうすごいこう、ね、もっと深い話をねこのパウロが手元にしているのを見ながら、私たちもねこの深いところに入っていきたいなとこう思っています。で背景を話しますと、まあ、この最後にね、最初にねこのエペソにずっととどまっていてっていうふうに3節であるように、今エペソに手元がいるんですね。でそこに今手元を置いたっていう感じなんですけどね、パウロがね。で問題が起こることをパウロはもうすでにこの牧会者というかこの使徒というか、それでこう前を先を見えていた、先が見えていた、覚えてますか、エルサレムにこの戻ろうとしているこの途中で、ミレトのこの港町ミレトのところで、このエペソから長老たちね、牧者たちをこう集めて、そしてこう話したわけでしょ。そして私は神のご計画の全体を余すところなく私は伝えたと言ったけど、その後で狼があなた方の中に入ってくるよと、そしてあなた方の中からも自分のために引き寄せるためにこのかき乱すものがいるけれども、私は神の御言葉に委ねると、そしてそれによってあなた方が神の国を引き継ぐことができるって、こういう最後の別れのようなね言葉を彼が話したわけなんです。で事実エペソにその違った教えを持ってくる者たちがいたわけなんですね。でこれがもうそのテモテへの手紙、また第一の手紙と第二の手紙の背景になっていて、若いテモテがこの あの争いを持ち込んでいく。そしてこの福音、純粋な福音ではないもの、この異質なものをこう持ってくる、まあいかにも正しく見える人たちですね。で、彼よりも年上の人たちがかなりいたと思います。その中で厳しくそういうことを命じていかなければいけないという、腹痛を起こしそうなストレス満載の牧会をしなければいけなかった。で、後で話しますけれども、少量のブドウ酒を飲みなさいっていうのも、腹痛を起こしてたっていうのも多分それが理由だと思いますですね。まあ、そういう中においてこのパウロがこの話していきますですね。で、それざーっとこう見ていきますね。この、なんていうのかな、細かい一語一語どうなのかっていう解釈よりも、こう全体の流れを見るような感じでこの眺めていきたいと思っています。では早速一章の一節ですね。私たちの救い主なる神と私たちの望みなるキリストイエスとの命令によるキリストイエスの使徒パウロから、信仰による真実の我が子テモテへ、父なる神と私たちの主なるキリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますようにですね。この神のことを救い主なる神、だから神の救いのご計画が私たちの全てっていうかな、中心なんだっていうことを言って、信仰による真実の我が子テモテへと言ってます。信仰によってもう父とこのような関係ができているということです。で、これが幸いだと思うんですね。若い世代のこの、この、キリスト者にとって幸いなことは、まあ父まで行かなくてもこの影響を受ける、良い影響を受けることができる対象ですね。メンターっていう言葉がありますけれども、あの英語でね、あの死と仰ぐ人っていうかな。でも死だけじゃなくて、やっぱり愛情を受けてるっていうかな、うん、そういう人に出会っているでしょうかですね。まあ、実は出会ってると思います、ね、あんまりこうなんか私はこの人がこうだとかっていうと、ちょっとおこがましいっていうか、ちょっと恥ずかしいっていうか、でももうそういう人をおそらくは若い世代は求めている、もう心から求めていると思います。まあ、ちっちゃな子だったら親みたいな、本当に 親がみたいな存在だけど、若い人であってもやっぱり、なんていうのかな、この自分がこの人に習っていけばいいというね、こう人が、まあ、いると思うんですよね。そして恵みと憐れみと平安というこの挨拶言葉ですけども、他の教会の手紙だと恵みと平安がありますようにってなってるんですね。これ牧会書簡の特徴ですね。憐れみっていうのは中にあるんです。なんでか分かりますか？主の働きをするときには憐れみが必要なんですよ、ね、自分がもう本当にダメだって、もう自分の弱さがもう徹底的に示されていく中で、他の人たち以上に憐れみが、神様の憐れみがねあって、初めて自分がこう神様の働きをしていくことが、まあ、できるわけなんですね。で、3節です、私がマケドニアに出発するときあなたにお願いしたように、あなたはエペソにずっととどまっていて、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしのない空想話と啓示とに心を奪われたりしないように命じてください。そのようなものは議論を論議を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありません。この命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としていると。何が違った教えかって言ったら、この逆ですね。この信仰による神の救いのご計画の実現とは違う、このそこから目をそらしていくような議論がこのあったわけなんですよね。で、このいろんなことをこの議論を行って、言っている中で、ちょっと待ってくださいね、うん、次にこの読んでいくと、ある人たちはこの目当てを見失い、脇道にそれて無益な議論に走り、立法の教師でありたいと望みながら、自分の言っていることもまた強く主張していることについても理解していませんと。立法の教師になる、だから聖書になんかこういろいろとこう聖書を使って神の言葉を使ってこう教師だって言ってこう教えてってるわけですよ。 だけどパウロは正しく律法を使えばそれは益になると。でそれが何かって言ったらこの8節から9節11節までこう書いてるんですけども、特に9節を見ると律法は正しい人のためにあるのではなく律法を無視する不従順な者、不敬虔な罪人、汚らしい俗物、父や母を殺す者、人を殺す者、不貧困な者、軟縮をする者と、こういうふうに書いてあってですね、正しくない者のためにこの律法というのはあって、栄光の福音によれば、祝福に満ちた神の栄光の福音によればそうなんだということなんですね。こういう肉の行いについては何の力も持ってないわけですよ。この律法についてはこのいろいろ詳しいことを話してるくせに、であとはこの系図についてとか、なんかすごい作り話みたいなのも、こう空想話もこういろいろ入ってきてですね、でいろいろあるんですね。キリスト教会は初代教会からあります。今の教会もありますですね。で問題は私が正しくなければいけないという、このなんていうかな、こう誘惑だね、うん、恵みによって、これから見ていくけども、パウロは自分は罪人の頭だと言ってるんですよ。恵みによって始まっているのに、正しくなければいけないということを巧妙に使って、でその思いをですね使って、そしてそれが教会の中に入っていったらアウトです。アウトです。正しくなければいけない。そもそもなんでじゃあ救われたのっていう話でしょ今日もさっきね、デボーションの時にもうぴったりのこの御言葉だったんだけども、あなたの義と、あなたの救い、あなたの義っていう言葉を使ってます。神の義、キリストの義でしょ。私たちの義では全然ないので、自分の義を求めてって、それをこの教会の中にもたらすっていうのは本当にやばいです。で12節ですね、私は私を強くしてくださる私の主キリストイエスに感謝を捧げています。だから自分が強くなるんじゃなくて、イエス様が強くしてくださる。なぜならキリストは私をこの務めに任命して、私を忠実なものと認めてくださったのです。これ認めるというのは、みなすっていう意味ですよ。ということは義とみなしてくださるでしょ。あれと同じですよ。つまり正しくないのに、イエス様が正しいことを私たちはそれを受け取って、プレゼントのように受け取って、それで正しいとみなされてるわけじゃないですか。意味わかります。で私正しくないですよ、正しくないですよ、正しくない、いやそうだよって、別にそんなあなた証明する必要ないよと、いや正しくないからこそイエス様が身代わりになって死んで、その正しさを受け取ったんだよと、うんね、でここでも忠実なものと認めてくださったって言ってるのは、パウロは自分が忠実だから、神様が私が忠実なのをこう神認めてくれた、そうじゃない、逆ですね。もうお前は忠実なものなんだよって言って、忠実でないのに認めてくださったんです。先なんですよ。でこういう神からの励ましを受けてほしいんですね。もうお前自信持っていいんだよって。自信っていうのは自分に対する自信じゃなくて、キリストにある自信で、お前は忠実なものなんだよって。だから後で忠実になれるんですよ、具体的に、うん、でどういう人間だったかっていうのをこの彼は話してんですね。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振る者、テロリストだよね、簡単に言うとね。それでも信じていない時に知らなかったことなので、憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ちあふれるようになりました。だからその時にも憐れみを受けてね、この恵みがあったんだけど、今は信仰と愛の中でもっと満ちあふれてると。でキリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。これ 何回も出てくるんです。この誠でありそのまま受け入れるに値するもの。こんな単純な信条、言葉で、これがこう挑戦を受けてたんだよね、教会の中で。というか私たちのこの教会とか信仰の歩みっていうのは、単純なことを忘れて、なんか複雑なことをやりたがりますですね。本当こんな単純なんです。で私はその罪人の頭だと、罪人の頭だと分かっていながら、彼は罪意識は全く感じてません。なんでか、許されてるから、恵みだから。アホなんですよ、はっきり言って。自分はアホな俺を神が選んでくださったんだというのが次です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったのです。どうか永遠永遠の王、すなわち滅びることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄栄とが永遠限りなくありますように、アーメン。何の見本ですか。こんな罪人が、こんなアホいな人が、自分が、え、 こうやって用いられてて忠実なものと認められてるんで、用いられてるんだよと、ね、だからそれを見て、あ、俺も大丈夫じゃんという見本になって言ってるんですよ。さっきあのどこだっけ、サクセスストーリー見てグッとかってなるって、クリスチャンのサクセスストーリー見て励まされるかって言ったら、意外に励まされない時多いですよね。だけどね、例えばマザーテレサとかよく言われるでしょ。でインドに行くとまた違う裏話があるんだよね、マザーテレサのあの結構こうえぐい話がとかですね。でもね、そういう話聞いても私つまずかないんですよ、ね、この神様に用いられた人、ルターだって結構えぐい話ありますよ、ね、これ神様に用いられた人に結構えぐい話があります。でもね、でも神は用いられてるんです。なんで恵みの証人なんです。恵みの証人、で私の子テモテよ、以前あなたになされた予言に従って、私はあなたにこの命令を委ねます。それはあなたがそのあの予言によって信仰と正しい良心を保ち勇敢に戦っていくためですですね。でその中にヒメネオとアレキサンドリウマス、彼は私は彼をサタンに引き渡しました。それは彼を神を汚してはならないことを彼に学ばせるためですと、こういうように言っていますけれども、ここでは、委ねると、命令を委ねると、このもう何ちゅうの、選択肢じゃないですね、命令。このあの戦争においてこの上官が兵士に対して命令を下すような感じでこう話してるんですけども、何かっていうと、この予言によって与えられたってですね。このずっと第一テモテ第二テモテ見て分かるんですけども、テモテがこう祈られている時に誰かが予言したんですね。そして聖霊の賜物が与えられてるんですよ。でそれを信仰の言葉でこう言って、あなたはだから福音宣教者に召されてるっていう、こうなんか宣言を受けてですね、でそれで彼はこう立たせられてこの牧会をしているんですよね。でそこでもあまりにも反対があって、すっごい大変だからおじげついちゃってるんですっていうのがこれ背景になるんです。で正しい良心を持って信仰の戦いを戦ってくださいということを言っている。だから昨日話した飯なんですね。飯と賜物、これを奮い立たせてしっかりと持って行きなさいとこう言っているわけなんです。で2章です。2章は牧会的な働き、まあ、2章3章ずっとそうですけども、このもっとこの個人の心の内容というよりもこう全体のまとまりというかこう秩序ですね、まあ、秩序のことについてのアドバイスをパウロが与えていきます。そこでまず初めにこのことを進みます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが経験にまた威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり喜ばれることなのです。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。そしてこの神の真理について、あの救いの話ですね。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、でこのそして宣教師に私は任命されていると7節で書いてるんですけれども、なんでねここでまず初めにって言って祈って願ってて高い地位にいる人ですねと福音宣教が関わってくるのかと、わかります？これそのまま話してるでしょ、このそのままザーッと。なんで当時ユダヤ人はローマに対する反感に満ちていたんです。あのこの税を納めることは法にかなっていたのかどうかっていう質問をした時にその背景がよく出ていますですね。まず税金を納めるっていうのは大嫌いでした。ローマにこの虐げられていたから、ユダヤ人はですね。そして、じゃあ納めなくてもいいって言ったらこのローマ兵を連れてくればいいわけですよね。この捕まえてもらえばいいわけでしょ、うん、でそういう質問だったんです。で本当に反感を抱いていて、で事実紀元後の66年にユダヤ人反乱が起こって熱心党が主導して、そして、この70年にエルサレムが潰されるんですけれども、クリスチャンたちは全然違う道を歩みました。クリスチャンは 上に立てられている人のために感謝して願って取りなしができるようにしていなさいって言ったんです。教会という存在は全ての人が救われる神の救いのご計画を伝えているところです。全ての人なんです。神はあらゆる人を受け入れ救おうとされているんです。もしキリスト者が反ローマの立場を取ったら当時どうだったでしょうか。教会がローマ社会に生きる全ての人に届かない存在になります。そして世の一部になってしまいます。だからイエス様がローマ総督のピラトに対して私の国はこの世のものではないと言われたわけなんです。人間の王様でもね、これ分かりやすく話すとね、日本の場合だったら天皇陛下がおられるわけでしょ。そして生前退位のこの宣言、こう話をしたときに、国民のための祈りっていう言葉、彼の場合神道なんだけど、でも政治的になっちゃいけないと、象徴としての天皇っていうのは政治的になっちゃいけないっていう、これ決まりがあるわけです。もし政治的になっちゃったらどうですか。それと意見が合わない人を排除しちゃうことになるから。だから、あらゆる人に祈ることができるために、取りなすことができるために、彼はそういうことをやってはいけないように憲法で定められてるわけなんですよ。人間の王でさえそうであれば、祭司でさえそうであれば、ましてやキリスト者はなんです。キリスト者は福音のためにあらゆる人が救われる、あらゆる人を受け入れていく。だからもちろん今立てられている指導者っていうのが全ていいことをしているわけでは全然ないわけですよ。そうでしょ。でそういう人のために願って祈って取りなすって結構避ける、批判は簡単にできるけど、反対は簡単にできるけど、結構難しいですよね。でかなり難しいけれども、そのように祈ることによって、願う心を持っていることによって、この神様が全ての人を救おうとされているその救いのご計画というのは見えてくるんですね。でなんでこの話してるかって言ったら、そうだね、やっぱリーダーとして整えられるために、そうですね、必要ですよね。だから例えば弟子の中で熱心党のシモンがいて、主税人のマタイがいたわけですよ。もうもし救われてなかったら、イエス様おられなかったら、熱心党が主税人のマタイをその場で殺してますよね。その場で、ナイフでつついて殺してますよ。そういう中ですよ。でもイエス様、どちらのサイドもイエス様を受け入れられたわけですね。で次いきますね。次はね、男と女のこの教会における秩序ですね。ですから私は願うのです、男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。同じように女もつつましい身なりで、控えめに慎み深く身を飾り、派手な髪の形とか金や銀、真珠や高価な衣服によってではなく、むしろ神を敬うと言っている女にふさわしく、良い行いを自分の飾りとしなさいと、このずっと続いている、この女についてのこの教えがこう書かれていて、女は教えてはいけないとか、静かにしていなさいとか、こう書いているわけですけど、まず男ですね、怒ったり言い争う、この言い争うっていうのがもう教会の中でこう今起こってますので、男が男である特質、そして今ここで上に立つ人に対してもそうですけども、この皆さんにお勧めしたいのが、祈って願うっていう、祈るですね、祈る、祈る、これが、特質になっているかどうかですね。であとは女の人、女の人って書いてますけど、男にも当てはまるよね。よく従う心を持って教えを受けるですね。この祈る、よく従う心を持って教えを受けるですね。これがここで書かれているわけですね。祈りを持って戦う、また従う心を持って戦う。で次に3章です。3章は教会における指導者の資格について、監督と執事の資格ですね。この人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。ですから監督は
こういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく一人の妻の夫であるってずっと書いてあって、この酒飲みでなく暴力を振るわずって書いて、自分の家庭をよく治め十分な威厳を持って子供を従わせている人ですですね。でそして今度信者になったばかりの人であってはいけない、6節に書いてあって、教会外の人にも7節ですね、評判の良い人でなければなりませんと。でここを見るとその何ていうのかな、でもこの社会性というか全体のまとまりをしっかりとこう秩序を保てているかどうかっていうのがこうポイントになってるわけですよね。で執事は間に入っている人です。だから監督がいてこの一般の信徒がいるから、だから間に挟まれていると起こってくる誘惑問題何かって言ったら、例えば金言で二枚舌を使うね、二枚舌になっていきですよ、この自分の上にいる人にはイエスマンになって、下にいる人にはまた違う言葉を言ってですね、あっちからはだから下にその普通の人一般の信徒の人たちにこう文句を言って、ああ、ね、でこっちから違うこと、正反対のこと言われるわけでしょ。でそういう二枚舌になっていく傾向があるから、こう二枚舌という言葉を使っていて、でこういうふうにですね、ここ読んでいくと、ここに書いてあるパウロの命令というのがある意味でダビデにも通じることであって、ヨセフにも通じる内容だと思います。ヨセフもダビデも、まあ、モーセもそうかもしれませんが、みんな置かれている状況の中で祈ることのできる姿勢、慎み深さ、ダビデが決してサウルに復讐しなかった、主が裁いてくださると固く信じていた、でヨセフもどこにおいても牢屋の中においても忠実だった。こういう安定を持っていくって非常に難しいです。この難しいね、このしなければいけないことをしっかりと行って、この反対の力が違った推しをする人がいて、毅然として、このはっきりとこのやってはいけないということを命じるということがあると同時に、その柔和な心を持ってその全体を見て取りなしていくっていうね、このバランスですね。でこのバランスが健全という言葉、このテモテへの手紙にたくさん出てきますけど、健全という言葉、健全って何かって言ったら簡単ですよね、健康食ですよ、バランスのいい食事でしょ、ね、こればっかり食べたらまずいわけでしょ。だからそれ自体はいいこと、例えば肉だっていいことだし、ご飯だっていいし、サラダだっていいし、そればっかり食べたらまずいわけでしょ。だから全てはいいものなんですよ、いいものなんだけど、それをどうバランスを保っていくのかという、そのバランス感覚がこの求められていっています。そしてこの14節以降に、この教会というのは神の家であって、この真理の柱であって土台で、キリストがその奥義だということは16節に書いてあります。キリストは肉において現れ、霊において義と宣言され、御使いたちの間たちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられたと、このキリストの、この奥義、キリストがなされていることにこの、思いを寄せていくことによって、この教会というのは成り立っていくんだよと。しかしそうでない教えがやっぱり4章に書いてるんですね。御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになると。どういう悪霊の教えなのかというと、嘘つきどもの偽善による、偽善だと、偽善がこの悪霊の教えで、彼らは良心が麻痺しており、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。ね、悪霊の教えというとなんかオカルチックな、ね、ことをなんか考えるじゃないですか。けれどもそうじゃないですね、これ立法主義ですよ。 しかし食物は信仰があり、真理を知っている人が感謝して受けるようにと神が作られたものです。神が作られたものは皆良いもので、感謝して受けるとき捨てるべきものは何一つありません。神の言葉と祈りによって清められるからですということで、ですね、ちょっとお待ちくださいね。ここで外側のこの何て言うのかな、これがこうあるべきだ、このことについてはああるべきだということが中心になっていくときに、ね、例えば昔はギターが悪魔の楽器と言われてたんですよ、ね、悪魔の楽器、なんでってなるじゃないですか。でそれでカルバリチャペルは始まったばっかりの時は非難されたんです。なんでかっていうと、事実ロックンロールの世界では悪魔を賛美していたんです。文字通りそんな歌が非常に多い、ね、でそれでそういう背景があって悪魔の楽器と言ってたんです。ある意味でそれ正しいですよ。でもその背景知らないで、文脈知らないで、例えば日本とか他の国の人たちがこれが悪魔の楽器でこれはギターはおかしいっていうふうに言ったら、それ立法主義ですよね。立法主義ですよね。でこういうものが教会の中に、この悪霊の教えとまでこのパウロは言ってますけれども、いろいろ入ってきて、大事なのはここに書いてあるように、神の言葉と祈りによって清められるっていうことなんですね。で昨日もちょっとね、このディスカッションして、このいろんな人からこう、ね、質問を受けたときに、基本的にこういうふうに僕アドバイスしたんだ。あ、仕事の時だ。仕事の時にこれをイエス様のためにやれてるかどうか、こうね、どういうふうに見ればいいんですかって言ったときに、何でもイエス様にやって誇ってくださいと。祈っていて御言葉に触れている生活をしていれば清められてるって。で間違ってたら聖霊が必ず教えてくださるからって。その聖霊の導きに従えばいいから、基本的にそれはもう主にあって誇るべき、イエス様に仕えている仕事なんだということをね、こう言った。だからそれが恵みの福音、福音の教えですね。でこれらのことを兄弟たちに教えるなら、あなた方はキリストイエスの立派な奉仕者になります。信仰の言葉とあなたが従ってきた良い教えとの言葉によって養われているからです。テモテは幼い頃から養われていました。テモテはこのまずこの証明を受けるとき、この聖霊の賜物を与えられて、信仰の言葉、予言の言葉が与えられた人間だけではなくて、幼い頃からお母さん、またさらにそのお母さん、ユダヤ人ですね、聖書によって養われていた子なんですね。でそれをもう本当に立派な奉仕者なんだよお前はってなれるんだよって、まあ若者の特徴かもしれないね。やっぱり自信がない、当たり前だけどね、これ悪口言ってんじゃなくて、批判してんじゃなくて、もうそれは当たり前です、うん、自信がない、不安だけど、今ここでパウロは励ましてるんですよ。あなたにはものすごい霊的な遺産があるよって、純粋な信仰を持ってるよ。あ、ここで2世以上の人、クリスチャン2世以上の人、手を挙げてください。はい、ね、すっごい大きな遺産を受け継いでます。いやでもって思っても受け継いでます。もうそれ養われてるから、それに自信を持ちなさい、ここを言ってるわけですね。で次にまた同じようにね、この肉体の鍛錬もこの言うべきだけども、霊的な鍛錬の方が大事ですよと、こう言ってるんですね。この肉体の鍛錬、こういろいろと修行的なことをしていく、修行的なことをしていくよりも霊的な鍛錬の方が大事であって、そして12節です。年が若いからといって誰も軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。 私が行くまで聖書の朗読と進めと教えとに専念しなさいですね。このように年が若いからと言ってというかあの軽んじられないようにしなさいという言葉が、この大事な言葉がここにあるわけですけれども、手元がね何歳ぐらいかっていうのは、まあ、仲介書でいろいろ見るとね40歳には至ってないんじゃないかとかね、まあ、30歳ぐらいとかまあいろいろまあ分かんないよね。でも若いことは確か、これどの文化にもありますね、どの文化にもあります。この若いと軽んじられる、まだ若いから。で事実、まあ、僕の知っている若いね、スタッフ、教会のスタッフが、まあ、悩みを話してくれたことがありますよ。必ずね、もうこれもう本音トークっぽく言うけど、何か難癖つけたら、なんかこうちょっと挨拶、あなたはまだ若いよってくれるね。あなたまだ若いねって。で結局本人の問題なのに、その本人が問題なのに、こう結局その殺し文句のようにこう言うわけですよ、ね、あまだ君若いからって、こう主の働きをしている人に対してね。でそれは基本的にパウロはそういう挑発に惑わされることなく、一心に専念、一途に専念した方がいいというのが信者の模範になりなさいということです。言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になる、まあ、指導者っていうか表に立っているので、言葉っていうのはすごく前面に出ますからね。言葉においてこの信者の模範、態度においても、これ行動って言った方がいいですね。これギリシャ語を見るとね、行動においてこの信者の模範、愛ですね、そして信仰、純潔っていうのはあれですよ、テモテは本当純真な、間違えたらごめんなさい、第二の手紙で言うけど、情欲を避けなさいっていう方ですね。でこれをフォーカス、これに集中していけば進歩するよというのが次の話になってきますですね。さっきのこの14節はこの暗示を受けた時に予言によって与えられたあなたのうちにある聖霊のたものを軽んじてはいけませんと、これらの務めに心を砕きしっかりやりなさい、そうすればあなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょう、自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい、それでもあくまでもそれを続けなさい、そうすれば自分自身もまたあなたの教えを聞く人たちをも救うことになるからですと、ね、軽んじてはいけないという言葉です。軽んじてはいけない、自信がないことに対する、まあ、パウロの励ましです。軽んじるな、お前には賜物が与えられてるんだ、そのことのことをしっかりと覚えていなさい、しっかりとやってそれを心を砕いてしっかりやっていきなさいと、必ず進歩することを全ての人間が認めるよって、この人は立てられてる人だっていうことを必ず認めるようになるから、で自分自身にまず気をつけていなさい、そうだよね、さっきのまず教えることにも気をつける、この教えてる内容も気をつけるけど、その前に自分自身にまず気をつけていなさいと、そして教えることに気をつけていれば自分自身も救うし、まあ、今朝のねこの分かち合いで救いっていうのは何だ、救われたんだけどまだ救われてないっていうね、この狭間にいるって話をしましたよね。で救いっていうのはこう完成していくものだって、だから自分自身も救うようになるし、そしてその聞いてる人たちも救うことになるというふうに言っています。で5章は、この教会の中における具体的な、まあ、関係だね、この1節2節はね、年寄りを叱ってはいけません、むしろ父親に対するように勧めなさい、若い人たちには兄弟に対するように、年を取った婦人たちには母親に対するように、若い女たちには真に交じる気のない心で姉妹に対するように勧めなさいと、まあ、肉の家族と同じような自然な関係をと同じように神の家族に対しても、この接して、まあ、生きなさいと、言っているわけなんです。大事ですね、時々忘れちゃいますね、この例えば70歳の兄弟がいて、もう本当にこれまずいなってことをやってる時に、まあ、人の面前でねこうバシッとこうなんか叱っていくっていうのはやっちゃダメだね、やっちゃダメだね、うん、やっぱりお父さんのように敬っていきなさいって、そういう意味でこれ書いてあるわけですね、うん、
例えばあの若い女の人には真に待ちる気のない心で姉妹に自分の肉親の姉妹、ね、肉の姉妹にお姉さんとか妹にそんな情欲なんて抱かないでしょ。それと同じように教会なんか、まあ、こうやって具体的に家族と同じなんだよっていうことを話してるわけですね。で次に面白いのはこのヤモメの話です。ヤモメの話、ですね、ちょっと待ってください。ヤモメの話は、西東京の皆さんとは去年の9月の合同主要会でじっくり話しましたですね。でここで、こう難しい話が書いてあるんですけど、基本的にこういう原則があります。一つは肉親って肉の兄弟、あの家族ってとっても大事だよって話です。肉の兄弟が兄弟とか家族っていうのは神によって建てられてるよっていうことです。だからそういう人たちがこの養うことができるんであれば、扶養することができるんであればしっかりやりなさいっていうのが原則です。そしてそれでも養えない人がいるときに大事なのは審査があります。それは本当に人に施しをしてきたとか祈っている、ね、おばあちゃんのね、あのすごい人いるでしょ、時々もう朝から晩まで祈ってるみたいな、ね、あのカルバリチャペルコスタムスタもそうですよ。今あのもうチャックがもう健全の若い時からもうあの月曜日に女性たちの祈り会っていうのがあるんです。今でも続いてます。で一度も会ったこともないのに名前だけはものすごいはっきり分かるから、こう宣教師がパッと行くと、ああそうですかって言ってね、もう名前も全部覚えてるんですぐらい祈ってるんですよ、バリバリで。こういう人はある意味で教会のスタッフですよね。バリバリスタッフじゃないですか。祈りこそ教会の命でしょ。だからある意味でスタッフに対する退職金じゃないけども報酬みたいな感じでこのやもめを養っていきなさいっていう。だからこれ霊的なバランスですよね。この教会において大事なものとされているところに対して本当に奉仕をしている人に対してこの報いを与えるっていう意味合いもあるし、あとはこの肉の家族がこの養うことができないという人たちに対してこの補っていきなさいっていうね話がこの後ろにこの細かい話ですけども書いてるんですよ。でこれ、ね、人間的にこう考えていくっていうのは平等主義とかね、こう悪いものが入ってくるんですよね。こうみんなに優しくしなきゃいけないとかさ、でしょ、この人かわいそうだなとかって思っちゃうじゃないですか、クリスチャンだと特にね。こうでもそれはその人にとっても良くないし教会にとっても良くないです。そういう基準に当てはまらない人を養っていくっていうことは教会全体も悪くなっていくし本人も堕落していくよっていう話がここに書いてありますですね。で次に、この指導者にあたるこの17節からは指導者に対してきちんと報酬を与えなさいということですね。牧師級っていうのはこれ聖書的ですですね。でその代わりこの、あとは牧師とかこの長老に対して、この罪を犯しているかどうかっていうことについては、まあ、これもかなりねリアルな問題ですよね。牧師も罪を犯しますよね。その時はきちんと抽象ではなくて厳密に本当にそれをやったのかどうか審査しなさいという話が書いてあります。でもしやってたら本当に公然とそれを責めるっていうのはもうこういうことを罪を犯したんだってことを言わなきゃいけないという話が書いてあって、でその中に、この軽々しく安心をしてはならないっていうのは22節に書いてあって、23節で水ばかり飲まないで胃のためにまたたびたび起こる病気のためにも少量のブドウ酒を用いなさいと。ここねよく使われるんですよ、ブドウお酒を飲んでいいのか悪いのかって話でお酒を飲んでいい人たち、いいって言ってる人たちはここをよく使うんですよね。でも文脈から離れてるんですよ。そういう話じゃなくて、わかる、次読むとわかるんだけど、テモテ大変だった、問題だらけ、腹痛、この彼は結構臆病な性格だったから、うち内向的だったと思うんですよね。多分腹痛起こってたと思う。で水ばっかり飲んだんだけど、いいからちゃんと需要のためにね、ブドウ酒飲みなさいと、まあ、グレープジュースみたいに考えればいいです。今でもイスラエルではお医者さんが需要をね、ほら風邪ひいた人に対してグレープジュース飲みなさいとこう言うんですね。そういうノリです。これちょっとエキス俺並みしじゃないけれどもあれなんだろう、日本語だと日本で卵なんだっけ、なんか飲むじゃん、風邪の時に飲むのあるじゃない、 ハチミツレモンとかさ分かんないけどさ、そういう話をしてるわけですよ、ここで。で24節25節が、罪についてはあるものははっきりと分かるけど、あるものははっきり分からないものもありますよと。良い行いについてもあるものははっきりとこう人に認められないことも、ものもあるけれども、後々明らかにされるよって話が書いてあるんですよ。後々で、ここでほっとします。私たちいろんな問題について迷宮入りすることがあります。一体何が真実か分からなくなって、もうやんなくなる時があります。でも神様が後々明らかにしてくださるから、自分で裁かなくていいよって。これは指導者に対する慰めですね。神が何とかしてくださるからって。で6章がこの主人と奴隷に対するこの話が、この主人は神様を恐れて奴隷を丁重に扱って、またこの奴隷はしっかりと従っていきなさいと。特に信者にある主人を持つ人は主人が兄弟だからといって軽く見るなと。よく起こりますね、教会の団体の中で、または会社クリスチャンの会社の中で意外に起こるんですよ。甘えちゃう人たちが、クリスチャンの不動産だと思ってね、こう任せたらもうとんでもないこう大変なことをやってしまって、もう法律すれすれの違法行為っぽいようにされちゃって、もうクリスチャンが傷受けたとか。世の中でしっかりとできなくて、できないからクリスチャンの中でやっていこうっていうのは、これ絶対アウトアウトアウトアウト。世の中でしっかりやってプロフェッショナリズム持って、それでからこそ初めてなんですかね、クリスチャンにも使えることができるわけでしょ。でまた同じですね、この3節以降で、違ったことを教えている、こう同意したい人がいたらそれは傲慢になってて、4節、何一つ悟らず疑いをかけたり言葉の争いをしている、病気にかかっていて妬み争いそちり悪意の、疑いが生じ、知性が腐ってしまって真理を失った人、すなわち経験と利得の手段と考えている人たちの間には絶え間ない紛争が生じる。利得の手段と考えていく、つまりこの金になるっていうことですね。金になる。日本の教会は結構少ないね、この誘惑はね。給料職を探そうっつって牧師職探すっていうのはあんま少ないよね。でももうきちんと教団が建てられてる教団とかあったらさ、よし、あるよ、これ韓国の教会だと何こっちの方が給料高いから、この教会だと給料牧師級が高いからってこれ移っていっちゃうんですよ。よくあるよ、これよくある。で大事な言葉が次に出てきます。なんでそういう争いを仕掛けてくるのかっていうと、6節です。しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。大事ですね、満ち足りる心。昨日も少しディスカッションのトピックになりました。自分の仕事に自信を持っている、イエス様に、私はここでイエス様に与えられた仕事で、この職場環境もイエス様が与えておられるんだと。この上司もイエス様を与えてくださって、仲間もイエス様を与えてくださってる。そして本当にそこですっきり爽やか仕事をしてですね、いろいろ問題あるよ、でもその問題もひっくるめてイエス様なんですよ。で礼拝に出てね、教会でね礼拝出て、そして本当にこの兄弟姉妹が、本当に世に使わせた兄弟姉妹が戻ってきてね、神の家族として本当に使いと共に使い合っているなと。でこの両輪があって満足している、満足しているっていうのは、これ経験の奥義なんですよ。経験にかなう教えなんですよ。満ち足りてるっていうことです。で満ち足りてないと何か問題を起こします、起こします。言葉の争いとか、利得で動いていくとか、承認されたい、この認められたいと思って、自分がこう不安定だから、こうだからね、で教会の中でそうやってこう乱していく、巻き込んでいっちゃうとか、でいろんなことが起こるわけでしょ。でこの金銭についてのこの警告がこの 7節から10節までに書いてあって、金銭、10節に金銭を愛することがあらゆる悪の根だと言ってるわけですね。お金に対して注意しなさい。で11節でまた再び、この信仰の戦いについて話します。神の人よ、皆さんにもお与えします。皆さん神の人よ、 いや私神の人、いや神の人や、神の人なんですよ、ね、あなたはこれのことを避けてくださいと。正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。永遠の命は持っているんだけども、それを将来のに与えられる。だからさっきと話したね、救いはすでに与えられているけど、これから完成すると同じね、あの永遠の命をこれから得るんですね、獲得するんですよ。でそのために召されて、また多くの証人の前で立派な告白をしました。これ多分その予言が与えられて、賜物が与えられて、あの予言の言葉が与えられて、この聖霊の賜物が与えられて、おそらくテモテが多くの長老たちの前でこうしっかりと私はこの主に仕えていくっていうね、こう告白したんだと思うんですよ。で私は全てのものに命を与える神と、ポンティオピラトに対して素晴らしい告白を持って明かしされたイエス、キリストイエスの前であなたに命じます。でイエス様ご自身が同じようにされたんです。告白したんです、全ての証人の前で、私はキリストであると。で私たちの主キリスト、イエス・キリストの現れの時まで、あなたは命令を守り、傷のない、非難されるところのないものでありなさい。その現れを神はご自分の良しとする時に示してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間がただ誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえは主権は神のものですと。アーメン。第2テモテもそうです。結局目標地点はどこか、主の現れです。イエス様の再臨で現れてくださって、そこで私たちがイエス様にまみえるというところ、この時に恥ずかしくない、また賞を受けるですね、報いを受ける、これが結局目標なんです。この目標が分かっていれば、教会にいろいろ襲ってくる違った教えとか混乱とか争いとかわけのわからない話とか避けることができます。一見もっともに聞こえるような話も出てくるわけです、論議も。だけどよく見ると、ね、惑わされずに済みます。何を目標にしてるのかです。何を目標にしているのか、イエス様に会うことです。イエス様に会うことです。イエス様戻ってこられて会うことです。で最後にこのまた飛んでる人に命じなさいと、望みを置くなという話が出ていて、20節ですね、手も手を委ねられたものを守りなさいですね、このまた、中心テーマに戻っています。委ねられたものを守っていくというのが、皆さんに対する、キリスト者全員に対する、命令ですね。委ねられたものを守っていきなさい。福音の真理を、健全の教えを、この神の国の希望を守、これが委ねられているよ、これを守っていきなさいということですね。そのために全て牧会とかリーダーってあります。もうあらゆるものがこれにかかってるって言ってもいいですね。で次の聖書の第2では、今度は何だっけな、受け継いでいく、この今度は自分自身がこの次世代に受け継いでいくっていう話になってきます。では一言お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今全体を読みましたけれども、本当に、このダビデにもヨセフにもいろんな人に、このあるこの特徴がテモテにも、このパウロにとパウロを通して、この教えられていることを見ることができたことをありがとうございます。これからのディスカッションで本当にあなたが、またこの理解を深めていくことができるように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。